この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
顧問の達郎です。
業務員の徳増です。
阿部です。
阿部です。
部員のゆずぽぱです。
部員のじいやです。
部員のばあやです。
部員のひとしです。
部員のもくれんです。
部員のカオスちゃんです。
部員のロストバーリトルです。
さあということで、
はい、このポッドキャストは名古屋元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
絶対ね忘れちゃうんですけど、みんな部員のっつってんのに安倍さんだけ安倍ですっつって
部員の安倍です。
あ、部員の安倍です。
部員の安倍さんということで
ね、これは今日本日2本目で、
はい、
やっぱりちょっと段取りのせいでね、すごいこうグダグダな感じはありますけれど、
はい、
まあ、これもまたいい雰囲気なんじゃないかな、
オンラインならでは
すごいですねけどまあこれラジオだからもういじるのやめた方がいいんですけど、すごいこのトリオ売れなさそうですね。なんかこれ
色がちょうどね、
このお笑いトリオ売れなさそうな、なんか
赤黄青でね、
むしろ売れそうな、なんかちょっと
新しいですね、ちょうど。
むしろ売れそうなキャラ揃いでもう、はい、安田大サーカス並みの。
安倍さん真ん中にした方がいいと
思う。安倍さん真ん中にした方が赤、赤。いや、けど黄色だからいいんですよ。
あ、はいはい、
マイクの色がちょっと合ってなかったですね。
あ、そうだ
ね。
以上、ポッドキャストで伝わらない話でした。ということで。
なんならカットだよね、
ここ。はいはい、はい、ということで、2本目はですね、まあこの夏にぴったりの話題でいきたいと思いますが、うん、怖い話ということで。
はい。
鉄板ですね。これは鉄板ですけど、やっぱりちょっとこれ怖い話も苦手な方ね、
うん、
いますからね、うん、ちょっとこれは聞いてる人もちょっと気をつけてほしいなと思いますけど、まあ本当の意味でね一番怖いのは今の状況ですけれどね、もう本当に、
うん、
ね、あのもうロストバーリトルさんが気になってしょうがないんですよね。なんか
敵が入ってくる、
敵がなんか隠れてる戦地ですよ、
背中が怖いんで、
はい、
こっちに背中向けるのが怖いんで。
何が、いや、何があるの、
もう何かいるんですか、もう。
あっちでなんか物音がするんで。
ああ、そうです。
なんかいるんですよ、絶対。
潜伏してる。
なんか潜伏。戦地にいる人にしか見えないんですよね、なんか映像が。
一人だけ戦地につながってるんです
か本当に。まあまあ、ということで、じゃあ、まあ、怖い話を、まあちょっとこれみんな、話すとちょっと長くかかりすぎちゃいますし、ちょっとこの怖い話を持ってる人を選抜して、
うん、
ちょっと今回お話ししようということで、じゃあちょっと今回はロストバーリトルさんを最後にしたいなと思いますので、
うん、
ちょっとトップ
怖そうだ、
怖そうですかね。ちょっとじゃあトップバッター今回カオスちゃんお願いしてよろしいでしょうか。
あ、いいですよ、いいですよ。
ありがとうございます。助かります。じゃあ、お願い。まあ、早速ですけど、大丈夫、バーヤとか大丈夫ですか、怖い話。
うん、聞くのは大丈夫。
あ、聞くのは大丈夫ですか、ジーヤも大丈夫ですか、怖い話。
ちょっとトイレが怖いけど。
トイレが怖い。
トイレ、この後トイレ行くの怖い。いや、十分苦手な部類ですけど、それ。大丈夫ですか、
うん。
ということで、じゃあ、カオスちゃん、じゃあ、よろしくお願いします。
はい、僕、小学校の頃、社宅に住んでたんですよ。
はいはい。
で、こう、1棟、2棟、3棟みたいな形で分かれて、親父が、こう、勤めてたんで、
おー、
社宅だったんですけど、
なるほど、はい。
だから親同士も同じ職場で仲いいし、
うん、
子供たちも仲いいし、みたいな感じだったんですよ。
はいはい。
そうそうそう。それで、まあ、親同士、こう、面識とかもあったんですけど、まあ、一棟、僕三棟に住んでて、
はい。
一棟に 林さんっていうおじさんが住んでたんですよ。
うんうんうん
うん、で、林さんのおじさんとうちのお父さんお友達だったんで、僕がある時塾行こうかなと思って、こう、自転車に乗って住宅をこう出てこうかなと思ったら、林さんが向こう側歩いてきたんですよ。
ほうほうほう。
お父さんいるかーいって言われたんですね。
うん、
北海道だったんで。お父さんいるかーいって言われたんですけど、
はいはい、
あの、まあ、思春期だったんで、知らーんっつってこう自転車でこう。
なるほど。ちょっとね、まあまあまあまあ、はい。
お父さんいるかーい、知らーんってこう通り過ぎていく感じだったんですよ。
はい。
で、お父さんに、本当だったら今日林さんに会ったよって言わなきゃいけないんですけど、まあ思春期だったんで言わなかったんですよね、うん。
なるほどね、それね。はい。
うん。で、2日ぐらい経って、ある時思い出して、親父に言ったんですよ。で、林さんのおじさんに会って、お父さんいるかいって聞かれたって言ったら、うん、林さん死んでるだろうって言われたんですよ。
え？
林さん、あの、会社で首吊って亡くなってて、この、1ヶ月ぐらい。
1ヶ月前
で、僕も聞いてたんですけど、まあ大人の話あんま興味なかったんで、へーって言ってて、気づいたら死んでたってね。
1個目これ
本当の怖い話。シンプルに、すごいでしょ？
シンプルに、すごいですね。
普通に怖いね。
普通に怖い
ね。
それはもう確実にカオスちゃんはもう見えたんです。聞こえたというか
見えた。林さんめちゃくちゃ林さんすごくない？この一発目にちゃんと直球のやつを。
いや本当に
広げようがある。
いやなんかちょっとカオスちゃんのキャラもあって落としてくれるのかなと思ってたんだけど、
ごめんね。
いやごめんねじゃなくて、
カオスちゃん本当にそれ林さんだった？
え
本当に林さんだった？
林さんだったよ。
林さん、鈴木さんとか安倍さんじゃなかった？
そんな人知らんもん。
なんなんですか、その会話。いやいや、ちょっと、すごいですね、これは。
ほら、広げがいがある、こっから。どっちにもいける？
林さんが追っかけてきたみたいな話かと思った。
ここから怖くなくしてもいいし。
林さんが、その、そっけない返事に怒ってきたんかな。
そうそうそう、僕も、そう。うん、
そういう残念でした、
そういう怖さかなと思った。
ね、そう、そういう、
林さんが怖い。
に怒られたみたいなね。ちゃんと返事せえっつって、うん。カオスっつって。
カオス。
あ、でも、配信で首吊りとかダメだったっけ？
いや、まあまあまあまあ。どうなんでしょうね。実話だからね。
そう。そうだよ。
いやー、これはなかなかちょっと衝撃な。ちょっと安倍さんに感想をもらいましょう。一応今回の怪談コンテストの会長の安倍さんに。
はい、コンテストだった。
イェーイ。怖かったでしょ、安倍さん。
怖かったです。
イエーイ！
ってそういうノリ
かなりいいポイントが入りましたね。安倍さんの怖かったですが。はい。いや、そんなイエーイとかじゃないんでね。カオスちゃん。
安倍さんがいいって言ったら。
いや、安倍さんいいって言ったけど、なんか怪談話大会でイエーイっておかしいから。
安倍さん。錦織圭に似てるね。
錦織圭も、帽子の被り方だけね。はい。ということで、じゃあちょっとこのなかなかね一本目が衝撃的な話だったので、他にも怖い話があるという方、
じゃあ俺喋るんじゃない？
ゆずパパ、
あ、ゆずパパ、
うん、ゆずパパが喋る、
いいですか？
お願いします。
別にそんなに怖くない。
あ、いやいや、いいんです、いいんです、そんなに普通でいいんですよ。
ああ、あのね、
はい、
僕32ぐらいの時に一番人生ででかい手術したの。
はいはいはい。
で、本当に死にかけたんだよね。はい、73で死ぬって言われてて、まあたまたま生きてたんだけど、
はい。
子供が1歳半ぐらいのかな。だったんだけど、まあ2ヶ月ぐらい入院してさ。
はいはい。
で、まあ、最初の手術終わって、で、3日ぐらいはもう 気絶してるというか、ほとんど意識ないから寝てるじゃないですか。
はいはい。
で、まあ目が覚めて、そっからもうね、内臓もいっぱい直近直近切ってるし、あの、お腹ももう、溝落ちからチンコの手前ぐらいまでもズバーって穴開いてるから、何針縫ってるかもうわかんないんですよ。ぐらい切って、まあ手術したんで、その時に、あの、モルヒネみたいなやつをずっと投与されるんですよ。痛すぎて。
はいはい。まあ、その、痛み止めでももう効かないぐらいのね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう、全然効かないから、うん、その、すっごいでかい注射器みたいなやつで、こう、モルヒネをちょっとずつ時間で、中毒になるかならないギリギリでこう入れていくみたいなやつをやってもらってるんで、だけど、もうその時もね、幻覚の見え方っていうか、もう、すごいのよ。
はあ、
その時に初めて、その、まあ、病室ってさ、結局そこって外科だから、その、結構死にそうな手術した人ばっかりなんだわね。で、欧米だから、大体みんな死んでんだよね。その、ベッドで、もう、一生で何十人何百人で死んでるベッドに寝てるわけじゃないですか。
まあ、そう言われりゃそうです
ね。そうすると、あのね、意識がふわってなった瞬間にね、もう、人がいっぱい見えるの。うわーってなる。で、しかも、それがね、3日4日経っちゃうと怖いっていう意識がなくなっちゃって、あの、こっち観察してるんだよね、ずっと。こいつもこっち来んのかな、みたいな雰囲気でずーっとこっち見てたりとか、顔の真横からずーっと出てきてこうやって振り返ったりとか、すごいもうだんだんうざくなってくるんだよね。それがね、なんていうのかな。はっきりカラー写真みたいに見えるわけじゃなくて、クレヨンでぐしゃぐしゃぐしゃって
人の、なんか怖いな。
人格描いたみたいな。
うわぁ。
人影がもう、部屋中おるんだ
わ。うわ
ぁ。ずーっとうろうろしてて、もう本当に自分の真横にもいるし、下にもいるし、っていう状況で、10日間ぐらいかなは過ごしましたね。まあでも、その襲ってくる感じないんだよね。そこできっと死んだ人たちばっかりなんで、殺されたりとかじゃないからさ。
まあ、いやー、ちょっとこれはね、思ってたんと違いますね、ちょっとね。なんかしかも、全部実話みたいなね。僕はもっとなんかベッドの下に斧を持った男がいたとか、なんかそういう、そういう系で来るかと思ったんですけど。
そんなうまい話あるわけないでしょ。
みんな。
安倍さん怖かったな、
ちょっとじゃあ安倍さんの審査委員長の安倍さんに、またちょっとコメントいただきたいと思います。
お願いします。
特に、ちょっと怖かったです。
ちょっと怖かった。
ちょっと
怖かった。
やばい、ちょっとカオスちゃんの方が、怖かったのかな。ちょっと。
ちょっと怖かった。
ちょっと怖かった。
なるほどね。
ちょっと怖かった
です。ちょっとですね。いやー、ちょっとね、これは、なかなか、
ねえ、ゆずパパは結構、見えちゃう感じの人なんですか？霊感があるとか。
全然だよ。
あ、
全然、
その時だけね。
だから、まあ、幻覚ですよね。霊というよりは、幻覚だったと思いますよ。けど、まあ、多分。
だから、その意識が抜けてるような状況だから、見れたんだと思う。
けどこれ究極の地として、本当はゆずパパ今、あれ、幽霊ですよね。
ああ、本当はいない
ってこと。あり得る。
あり得る。
最近会ってないしね。
最近会ってないしね。もう、実は。林さんかもしれない
し。一応、ズーム繋いでる。
さあ、ということで。
はい。
もう、ロストバーリトルさん以外で、ないですか？怖い話できる。
大鳥、勝負しましょうよ。
あ、じゃあ、行きますか？
はい、ロストバリトさん、今で怖いもん。
もう、今にも、その敵が攻め込む。この中で、こう、シェルターで避難してるみたいな状態になってますからね。大丈夫ですか？ロストバリトさん。
侵入してきた。
大丈夫、侵入。大丈夫です。
大丈夫って。
あんまり騒ぐとね、敵に気づかれるんで、ちょっと。ちょっと、じゃあ、ロストバリトルさん、よろしいでしょうか？
はい、わかりました。僕のは、まあ、体験談なんですけど。あ、
みんな体験談ですね。
はい。今からちょうど40年前の話なんですね。
いや、そんなにぴったり？そんなにぴったり40年前。
40年前です。
はい。
僕のその知り合いがですね、一人暮らしをしてまして、それで、木造アパートの2階の一番奥に住んでたんですよ。
うんうんうん、
それで、その木造アパートっていうのが、その、大山登ったら住んでるようなね、ボロボロのアパートで、
うん、
夜になると、ものすごく暗いんですね。で、小さな豆電球みたいなものが、廊下についてるぐらいで、すごく暗いんですよ。僕その時は、黒って呼ばれてるんですけど、その、黒くんちょっと相談があるんだけどって言って、私が、その、夜、12時ぐらいまで起きてると、
うん、
ドアがトントンってノックする、誰かがノックするんですよ。いや、それ、誰、隣の人じゃないのって言って、たら、いや、違う違うって言って、人の気配がしないのって言って、いやいや、そんなことないでしょって言って、最初冗談かなと思ったら、もう泣きそうな顔で真剣な顔になって、相談してくるような感じだったんですから、ある日行ったんですよ。で、まあ12時、夜の12時になるまで、まあテレビ見たり、楽しい働いをして、過ごした後に、そろそろだねって言って、12時、時計の針が12時を指して、そして12時10分ぐらいですかね。で、音がする。ドアの音がするんですよ。木造アパートの木のフロイドアです。で、叩くとガラスの音もガンガンって鳴るようなフロイド。あ、来たって言って、そーっと玄関まで忍び足で行って、ガチャって開けたら、誰もいないんですよ。おかしいなって言って、怖いでしょって言って、分かった、ちょっと、なんていうの、その正体を明かしてやるって言って、その次の日も行ったんですよ。
うん、
そしたら、で、その時もまあ、テレビを見たりして、
何確認したんですか、今。
夜の12時。
今何確認
なんかガチャって音がないな。
大丈夫ですか？
まあまあいいです。
大丈夫。
はいはい。12時過ぎて、はい、その前に、今度こそ正体を、見つけてやると思って、僕は、その、玄関の、その、流し台のある、流し台の横にドアがあるんですけど、
うん、
そのドアの前にこうやってずーっと潜んでて、音がしたらガチャって、いきなり開けてやろうと思って。で、そしてじーっと潜んでて、夜の12時、今度15分ぐらいに、こう、って音がするんですよ、
うん。
で、その瞬間ね、ガチャってドアを開けて、誰だって言って、行ったら誰もいないんですよ。
うん。
うわぁ、怖いと思って、でも、正体わからないんだけど、その子がもう怖いからもう、いやいやって言って泣き出しちゃって、で、うん、じゃあちょっとしばらくの間、一緒にいるから、俺も見てるから、なんか、 退治できたら退治しようねって言って話をしてて。で、そんなことが、5日間ぐらい続いたんですね。
そんなに、
うん、うん。まあ、合計5日間ぐらいしてて。もう40年ぐらい前の話だから、詳細はちょっと忘れましたけど、僕がなんかその、いろいろ仕掛けを作って、例えば、廊下に強力なライトを置いたりとか、そういうことをした、いろんな試みをしたんですよ。そしたら、だんだんそういう現象が減ってきて、で、ある日、真っ黒くんなんかもう音しなくなったよって言って、そしたら、その子も安心してね、しばらく、1、2ヶ月ですかね、もう平穏な暮らしをしてて、たんですね。そしたら、今度、僕が安心して寝てたら、今度僕のマンションのドアが夜中にトントンってなるんですよ。あれと思って、その時は何も考えてなくて、あれ誰か来たなと思ってガチャッと開けたら、誰もいないんですよ。うん、で、あれと思って、今度こっちに来たのかなと思って、しばらくなんかちょっと怖くなって、ドキドキしてたんですけど、そのうちに、なんていうかもう、危害は加えないんですよね。
うん、
ノックだけするんですよ。
うん、
うん、それで、なんか危害を加えないし、ひょっとして友達になりたいのかなっていう気分になってきて。
気分
どうぞ、入ってこいよとか言って声をかけ始めて。で、まあ、そのうち僕も慣れちゃって、そのノックするやつを、ジョニー君っていう名前をつけてあって、で、その後、トントンってやったら、お、ジョニー君おいでとか言って、声をかける日々が続いて、で、そうこうしてるうちに、まあ、いろんなところでノックの音がし始めて、今度夜の仕事場でね、節約作業してるときに、その事務所のドアがトントンってなって、お、ジョニー君来たか入れよとか言って、いうことをやっていくうちに、だんだんなんか、ノックの音が少なくなってきて。そして今は本当に1年に1遍ぐらいしかしない。
まだ
ある。
1年に1遍まだ。
そんな話です。
いや、そんな話ですじゃなくて。
ジョニー君。
なんでジョニー君にしたのかもわからない。ずーっと井戸志君がニヤニヤしてくれ
る。僕は徳川さんがちょっとなんか悪いんですよ。
いや
奥間さんが、
ジョニー君っていうのは、ジョニー君っていうのは、頭にパッと浮かんだんですね。
うん。
インスピレーションね。違いないと思って。
そうまあまあ。
そういう、まあ最初はノックを出せって言ってたんですけど、ね。
いや、安倍さんがちょっと、安倍さんが一番怖かったから、ちょっと。
感想じゃ
安倍さん、ちょっと、でかなってません。
じゃ、ちょっと安倍さん、審査委員長の安倍さんに、
ねうん、ジョニー君の話のね、
今回の感想を。
感想す。とっても怖いです。
とっても怖い。
ということで、今回、第1回、なんだろう、放送部会談大会の優勝は、ロストバーリトルさんです。おめでとうございます。すごいですね。
いや、接戦でしたね。
怖いです。ちょっと怖いです。うん、とっても怖いです。
うん、すごい。見事ね。
見事ね。
ジョニー君、まだ続いてますからね、これはね。
今、ジョニー君が来てるんじゃないですよね。
はい、うん、ここにはドアがないので。
ドアが閉じ込められてるんですか、なんか。ドアがないってどういうことですか、なんか。やっぱ閉じ込められてるんですか、なんかもう。
すごい。ここオープンスペースなので。
ああ、そうなんですか。ちょっと最後までロストバーリトルさんがどこにいるのかがわからなかったですけれど。まあ。まあ。
安倍さんが近いですよ、ちょっと。
安倍さんが近いですか、ちょっと話した方がいい。
あれ、なんか、音声で伝わんないボケありなんでしたっけ？
い や別にボケとかじゃない。
そんな、伝わらないな。阿部さんいじるやつ伝わりますっけ
伝わらない。伝わりにくいな。
あ、そうなんです。まあまあまあまあ、ちょっとそういうね。うん、まあ、だからこれを、まあ、うん、本当許されるんだったらいつか映像でもね、配信したいなと思います。まあ、もちろん顔出しがダメな方は、うん、ちょっとこう、あれですけれど、はい。なんか幽霊、
なんか今、ロストバーリトルさんどこ行っちゃったんですか？
あ、ロストバーリトルさんがなんか、貞子みたいになってるのが、こっちおいで、うん。だからやめてくれますみんな、あの、
映像でボケるの
やめてください。なんかんで、なんであの時カフェもなんか今お化けみたいな絵映ってますしね、なんか今。まあまあ、ということで。
ロストファーリトルさんの動画絶対使えないで
しょ。あ、色変わった。
すごいですね。いや、けどこれいつか本当に動画も使ったライブ配信やりたいですね。
ライブ配信なの、
はい、やりましょう。
事故が起こ
りましょう。
ちなみ
に、そのために YouTube 用意して
る、
う
ん。ちなみに、カオスちゃんは、ライブ配信やってるんですよね、はい、今。
あ、そうです。この後、11時からやります。
あ、本当ですか。
お
ー。はい。
え、そのショールームっていうのは、動画もありで。映像も。
そうです。もうフル動画です、ね。ただ、お相手は、文字です。
文字ですけど、じゃあ、こういう、もう動画付きでっていうことなので。
そうです。安倍さん大きくしたらちゃんと大きく映ります。
安倍さんもちゃんと映るということで。じゃあ、ちょっとこれは、今後いろいろね、可能性を広げていきたいので。
動画のコラボしてください。
ぜひぜひ、またね、ちょっと僕も今、勉強中ですから、映像の。はい。
ちなみに、その、ショールームって、コラボできる？
あ、今できます。あ、コラボ配信できるようになりました。
へー、どういう感じでやるのか、あれです、
ね。ショールームね、見たことない
から、は
い。
じゃあ、まあ、
とにかく、
まあ、とにかく、いつも、じゃあ、カオちゃん、まあ、宣伝じゃないですけど、いつも大体どれぐらいの時間にやってるとか、ちょっと教えていただけますか。
毎日、23時から、年中休まずやってます。
毎日。
はい。
ちなみに、スナックカオスで検索すればよろしいですか、
はい、検索したら、
じゃあ、ショールームで、スナックはカタカナで。
しましたら。はい。
スナックはカタ
カナ。ノベアさんとかユーズ
あ、カオスちゃんもうショールームをやっちゃってんじゃん。
そうですね。ということで、
ね、もう時間が。
じゃあ、僕らの方で、締めちゃいたいと思います。
うん、
はい。ちょっとまあ、とにかく今回は、いろんな不手際がございましたので、まあ僕自身も、ちょっといろいろ配信の勉強するとともに、ひとさん、帰ってきてっていうことでね。別に人さんだいるんですけどね、
うん、
もうバーヤーもサッカー心霊現象みたいになってます
まあまあまあ
消えたりし
てますのでじゃあ、今回初参加のね、
はい、
カオスちゃんのカオスちゃん、ショールーム、興味ある方はぜひスナックカオスで、
うん、
はい、検索していただいて
毎日やってる、
ね、毎日やってるということなので、
うん、ほぼね聞いて、毎日ジーヤは行ってる。
毎日
ジーヤは行っているっていうこと
で。ゆずパパも来るようになったよね。
そ
うだね。
これ、あと。
結構面白い。
はい。ということで、今回、第1回、なんであの時放送部怪談選手権は、
うん、
ロストバーリトルさんということで。
はい。ジョニーの話ということで、
ね。ジョニーの話ということで。第2回もね。来年開催したいと思ってますので、
はい、
来年までまだジョニー1年に1回は来てるらしいですから、
あ、そうですね、
はい、来年またジョニーは来るのかということで、
はい、
この辺でお別れしましょう。それでは皆さん長い間お疲れ様でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。おやすみなさい。
おやすみなさ
い。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では、体験部員を募集しています。ご希望の方は、 なんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。 LINE アットの ID は @bu_v7950e です。ツイッターのダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグ長野部をつけてつぶやいてください。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングはソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。それではまた次回、さようなら。